Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Namo 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 Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhamman saranam gacchami.
Dhamman saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi dhamman saranam gacchami.
Dutiyampi dhamman saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi dhamman saranam gacchami.
Tatiyampi dhamman saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacala velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacala velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu sadhu sadhu.
主上と皆ともに仏道上善こと はい、ですね、ポッドキャスト用に、言いますと、今ね、我々は一方案で、涅槃絵精神をやっています。2月の11日火曜日ですね、が、建国記念日の休日で、最終日なんですけども、昼食の後ね、涅槃絵の法要をしたいと思います。涅槃絵の法要っていうのは、有意教行ですねっていうお経を読みますので、ね、よかったらどうぞおいでください。涅槃団子とかね、そういうものも用意しますので、ね、はい。はい、今日ねは、そういうふうに接心の最中なので、今接心でね、問題になっていることを、毎晩ディスカッションね、ダルマディスカッションダルマシェアリング、かなり活発にやってますので、それをね、このポッドキャストを聞いている人たちとシェアをしていけたらなと思いますね。結局何が今問題になってるかっていうと、一言で言うと、なんか何もかもが今ちょっとリアルになってきてる。例えば脱獄っていうのは我々のテーマの一つですけども、脱獄っていうのがリアルっていうのはどういうこと、現実的になってるっていう言い換えるとですね、今までは単なるお話だったのがどうも現実になる。例えば、月へ旅行したいなんてね、夢物語じゃないですか。前澤さんとかね、今いますけどね。だからどんな人でもにとっても夢物語に過ぎなかったら、まあ月旅行ってことで話は盛り上がりますよね。なぜ？現実性がゼロだから、ね、現実可能性がゼロだから。でそうなんだけども、いよいよまあそんな安い料金であるわけないんだけども、例えば1億円払ったら月いくらですか、前澤さんいくら払うか知らないんですけども、いけるよってなった途端に、これはちょっとリアルな話になって、1億円でいけるんだったら私行きたいという人と 多分とたくさんいるでしょうしね。いやでも絶対行きたくないっていう人も当然たくさんいるだろうし、つまり、現実可能性がゼロだった時はみんな単なるお話として、まあ無責任に話していけたんだけども、いよいよ現実可能性が出てくるよね、まあ、かなり難しいけども、まあ、でも1億円出せば何かいけそうだよっていう話になったら、ちょっとまた胸がざわついちゃいますよ ね。でそれと比べるのもなんか 変な話なんだけど、今までね、あの仏教ももちろんその脱獄、月旅行じゃないけど脱獄っていうのがね、まあ基本テーマなわけですよ。これはもう2500年前からずっとですね、でそのためのメソッドでありそのための理論でありっていうことだったんだけれども、なんかそれがほとんど月旅行と同じぐらいで、ほとんど現実可能性がゼロ、ね、だった時にちょっと無責任にそれについて話すこともできたんだけども、今はもうそうじゃなくなってきてるんですよ。現実的にそれが可能だっていうことですね、可能になりつつあるってことですね。でなりつつ あるからこそ、そこで非常に現実的なリアクションが今出始めちゃっているっていうのを私は今結構痛烈に感じているんですよ。で単に脱獄っていいよね、じゃあみんなでしようよねって話であるわけがなくて、でまあだから今言ったように脱獄っていうのが実現可能性ゼロだった時はまあ単なるお話だったんだけども、ちょっとそろそろ可能性あるよねってなった時にちょっとみんなの胸がざわついてしまう、でいろんな反応が出てくるね。でその反応を今日はねちょっと一つ一つチェックしていきたいなと思います。で当然そこにはペインボディっていうねものがあって、これがね結構鍵を握るなっていうことですね。ペインボディとかエゴとか、そういうものが、一つのキーワードってキーワードじゃなくてキーパーソンっていうのかな、鍵を握る要素ですね。ですね。ペインボディですね。ペインボディとですね。それとね、今真理の求め方っていうことで、今私は数学の教室っていう例えを最近使うようになってるんですよ。で、それがどういうことなのか、あ、そうかそうか。私としては数学の教室で真理を追求しているつもりなんだけども、どうもそこがうまく伝わってない、とこがあったんで、これもう一回ちょっと、ここら辺をね確認しておきたいと思っています、ですね。まあそれがこの間石尾さんたちとやった形容詞のつかない真理っていうのともちろん重なってくるんですけれども、どうもねそこら辺の覚悟ができていないと、っていうか真理を追求するっていう基本スタンスがそもそもなかったら、もう例えば自分の人生においてね、そしたら多分、一般でやってることっていうのが多分分からないと思うしですね、この辺りをねうまく今日は解明できたらいいのではないかなと思ってます。ですかね。はい。どっから行きましょうかね。まず、告知なんですけれども、だから涅槃への、ね、セッションは今、火曜日までやってます。これ今日多分アップできるからまだ月火ってあるし、火曜日は特に休日なのでね、もし休日を利用して 一日参加したいという人はどうぞあのメールあのおいてください。朝から来る人をね昼食用意するのであの人数入れるので、知らせてください。人数入れますからね。それでその後ね来週が目黒さんね目黒不動尊に行きます。日曜日のね1時前ぐらいからですね。もう多分目黒もすっかりと春めいてきて梅の花なんか真っ盛りだと思いますからね、ぜひぜひたくさん梅白梅と紅梅と両方ありますからねぜひおいてくださいね。まああんなところでね本当に一月に一回できるってどれほど贅沢なんだよってね話ですからね。いつも副住職のね竹口さんが境内案内をしてくださいますので、ね、本当に日本仏教そのものですね。はい。それからそのこれから今が2週間後ですね。2週間後は、22日の土曜日が、名古屋の養生寺さんでの、瞑想会 で23日の日曜日が関西学院さんでの、マインドフルネス会ですので、ね、どちらも私の、サイトやなんかでね発表してますので、ね、ぜひぜひおいでください、ね。マインド名古屋の方は私に直接、関西学院の方は、有光さんっていうね教授の方に、連絡してくださいね。ぜひお願いいたします。はい。それとねいくつかあるんですけれどもそっか、まあこれも関係するんだけどもさっき脱獄が現実可能になってきた、それちょうど月旅行がね今まで夢物語だった月旅行がなんかかなり難しいとはいえ実現可能になってきた、ような感じで、脱獄っていうのがね可能になってきた、一つの理由が、理論的にね大体もうすっきりしてきちゃったっていうのがあるんですよ。で私自身もね正直ちょっと昔のを振り返るとちょっと詰めが甘かったなっていう部分がたくさんあるんですよ。それは認めます。ご存知のようにねミャンマーから帰って以降大体一つのテーマをずっとやってきてるんですけれども、でテーマそのものはね全然変わってないんだけれどもその詰め方がちょっと前は全然甘かったなと思います。それがだんだんとなってきて、でほぼねこの間の私と永井さんとの対談で一応あるとこまで来たんではないかなと思いますね。それは、場にいた人なら多分感じたと思うし、で、私もその後 DVD とかね見ているので結構これで決まったんじゃないかなと思うんですけども、やっぱり、ね、これは文字として読まないと納得しないし、で特に永井さんっていうのは普通に講義かなんかで話されたこと、何か思いついて話されるんだけど、その場では完全に言い切れなかったところを後からですね、文字に、修正して文字を修正して、文章化してですねきちんと分かりやすい文章にされる、そういうことをされる方 で今度の私との対談もそうされています。で永井さんの方はもうすでに出来上がって、で私は今から書き込むところ段階なんですけども、4月のね、サンガジャパンさんに全部4月発売のねサンガジャパンに全部載せます。でサンガジャパンでご存知のように私が連載を持っているんですけども、その4月発売の時だけはちょっと私連載休みます。で私の連載の分を、対談の方に当てますので、だから2回に分けようかって話もあったんだけども、もう一挙掲載の方がいいだろうってことで、一挙掲載しますので、ね、ぜひぜひ 楽しみにしていてください。それでだいたいもうその第四図とは何か、第五図とは何かで、第五図っていうのがまあ本当に何て言うかな、第五図じゃない、第四図ですね。第四図っていうのが、今まで我々がずっと信じてきたように、ね、客観的に存在している世界の中の私ではなくて、この世界そのものを作ったのは我々自身だったっていうね、我々自身が世界を作って、なんか致命的な誤解をしてしまったっていうね、まあ、誤解というか錯覚をしてしまったっていうね、のがある、ね、で、このあたりの、非常に微妙な話なので、なんていうかな、今非常に丁寧にやってきています。まずね、2013年の一生さんとの間のアップデートする仏教で、まあ、大体それを私以外の人に話をして、でそれがまあ出版されるっていうね、ことになって、でそこからいろいろな本当にツッコミとかいろいろ受けてきて、で一生さん自身からもね、なって、で定談なんかで3人でやって、で本当に、徹底的になんか鍛えられてきたなってね思います。で特に今まで第四図の世界が、そういうふうに客観的に存在しているものではなくて、自分たちが作ったものだよねっていうあたりが、去年の哲学する仏教ですね、内山老師の、住と安らいの講座ですね、あたりから本当にはっきりしてきちゃって、でそれがはっきりすると第五図っていうのも同時にはっきりしてくる、ね、だったと思います、ね、でそれが、今回本当になったんで、まあ、で、まあ、だから4月発売のサンガジャパンを読んでもらえれば、一応ここまではもう決まったことにしませんかっていう話なんですよ、ね、で、で定談もね、あそうか、定談の本も仏教定談 3.0 を哲学するの定談も本ですね、もう今月の20日ぐらいに出ます、春秋社さんからね、あだからもう精神終わったらすぐですね、目黒不動産の道尊の次ぐらいの週かな、だから、名古屋関西に行く直前に本手に入るんじゃないかなと思いますけどね、だから名古屋と関西の人にはお見せできるんではないかなと思いますけども、そこあたりを見てもらえればもう大丈夫じゃないかなと思うんですけどね、はい、で、で一体我々がまあ何て言うかな、だから要するに今とんでもない話をしているわけなんですよ、とんでもない話ね。でだからこれ何て言うかな、まあまあ今2ヶ月に1回ぐらいの割合でね、集英社さんの一番上の階で、般若心経の話をしてるんですけれども、まあ集英社さんってね、ご存知のようにそれこそ本当に世間のど真ん中の出版をされてる方ですよ、されてる方じゃない、されてる会社ですよね、本当にもう男性向けの女性向けのね、いろんな雑誌とか、ね、少年ジャンプもそうだし、ね、あといろんな出版事業もそうだしね、まあ本当に、そのビルの中で私が今とんでもない話をしていて、だって皆さんがこれが世界だと思ってきた
ものを否定しちゃってるわけなんだから、これ本当私も話しててこんな話みんなよく聞くなと思ってるんですけどねなんだけどもこれが本当に不思議で、なんていうかな、世界っていうのはこうなってるよね、私っていうのはこうなってるよねっていう、そう思い込んでるのと全く反対のことを話してるわけなんですよ、ね、でそうなんだけども今それは般若心経の回なんで、般若心経のテキストがあってっていうか、私らも今ね10分前ぐらいに読んだばっかりですけども、このテキストと私が今皆さんに伝えようとしていることが見事に一致してるでしょう。でテキストを私が説明している通りに読めばもうそうとしか読めないでしょう。でどこにもテキストと私が言ってることの間になんていうかズレとか矛盾とか一切ないでしょうってね。でだから般若心経のテキストとんでもないテキストじゃないですか、あれはね、そもそもね。だからなんかみんな分からなかった、だからもう意味取ることを諦めちゃった人たちもいて、だから般若心経はもう 音さえ読めばいいんだよねっていう、ことを言う人たちもたくさんいたわけですよ、ね、だけどもそうじゃなくて、般若心経が書いてある通りの意味をたどっていけば、どう考えたって今一方案が主張していることになるでしょうっていう、なるでしょう。で一方案のが主張していることと般若心経のテキストを比べれば、全部その実に微妙な微細なポイントまで一致してるってことが理解していただけるんではないかなと思います。ね、なので、そういう非常に不思議な事態なんですよ。つまり「般若心経」というテキストがあります。そして世間の人たちがいて、世間の人たちがそれぞれの考え方とかいろんなものを持っていて、で私が今話していることは世間の人たちの、常識とか何かを根本的にひっくり返すようなことを話していて、だから到底受け入れられないはずなのに、でも般若心経のテキストをチェックすれば、あれどうもなんか般若心経のテキストはそう書いてあるよねっていう話なんですよ。だからこの三つどもえですね、世間の考え方と、それから般若心経っていうテキストと、それからまあ一方案っていうね場所と、でこれがなんか今三つどもえに絡まっちゃっててなんで般若心経のテキストがなかったらね、一方案の言ってることは全部でたらめ、何言ってんのよってね、何バカなこと言ってんのよってなるんだけども、どうも般若心経のテキストを見ると、あれ実際本当にそう書いてあるよねって、でそれも般若心経のテキストをね、皆さんご存知のように、いろんな解釈してきてるんですよ。当たり前だけどね、有名なテキストだから。だけどどの解釈もなんか本当に無理があるんですよ。なんか非常に無理がある。だけど今は一方案の解釈だったらどこにも無理がなくて、本当にその通りで、色即是空、空即是色っていうね、問題になってるとこも、単になんか物には実体がないよね、だから空だよねなんていうんだけだったら、色即是空はなんとか説明つくけども、空即是色ではもう完全お手上げですよね。お手上げですよね。ね、色即是空、ね、全てのものに実体がないよね、 iPhone にも実体がないよねね、ぐらいだったらなんとか説明つけられるけども、だから空即是色なんか説明のつけようがないじゃないですか、そのレベルだとね。 だからもう思い切って空足是止が間違いだっていうねいう先生もいるしいらっしゃる。それはものすごくよくわかるんですよ。まあ、確かにあの先生たちの世界観では物事に実体がないよねっていうところまではまあそのとついていけるというかその通りだろうし、何のあの反対するところもないでしょうけども、だけどもひっくり返って空足是止ってなったら何じゃそれやって当然なりますよね。なりますよね。だけども我々だったらそれ完璧なんですよ。ね。つまり四図の中に我々が今まで住んでいて、ね、で四図の中に私がいて、ね、またかよって話聞くかもしれないけど、これもう何回も私繰り返しますからね、何回も何回もね。だってこれが、これひっくり返ったらあなたの人生全部変わるから、ね、私がいて、ね、A さんがいて B さんがいて C さんがいて、で机があって畳があって仏壇があって柱があって、でそういう世界があって、でそういう世界を我々は生きていて、つまり私とは関係ないところに A さんも B さんも C さんも、机も畳も、柱も客観的に存在している、ね、そういう世界で、その世界の畳って言っても畳には実体がないよね、なんで畳ってまた戦をただ合わせたものだからとかね机っていうのは実体がないよ、机っていうのは単にあの材木をただ合わせたものだからね、とかいうぐらいのレベルで、だから畳に執着しちゃいけないよねとかね、机に執着しちゃいけないよねとかね、そういう話だったらなんかまあ、そう大した面白い話じゃないじゃないですかね。そう大した面白い話ではないんですよ、ね、でそうなんだけども、実はこの A さん C さん A さん B さん C さん机畳柱とは違って、私っていうのはそういうたくさんあるものの一つとして第四図の中で存在しているんだけれども、だけども本当はそこに私はいなくて、本当の私はその世界の外にいるよね。なぜ？でこの世界が存在するように、我々は錯覚してしまったから。でその錯覚の、段階を二図三図四図っていうふうに永井さんが去年の後半説明されたわけなんですよ。それで我々は、致命的な誤解をしてしまった、ね、っていう話ですね。だから私っていうのはこのいかにもいろんな人といろんなものが、存在している世界の外にいる。だから私っていうのはもちろん空なる存在。なぜ世界の外っていうのは空なる世界だから。ね、だから第四図の私っていうのは同時に、第五図としての私、つまり空である。だけども第五図の私っていうのは同時に第四図の中に、20人のうちの一人として存在している。だから色でもある。だから色即是空、空即是色。だから我々は色と空との二重構造になってるっていうね。第四図即第五図で、第五図即第四図で、で第四図即第五図で、第五図即第四図でっていう色即是空、空即是色。まあそういう、二重構造を語っていて。 でそれが、観自在菩薩が見た世界ですね。観自在菩薩が正見合音開空同一切空役者ありし、ね、で観自在菩薩というのは一体誰なのって言ったら、この第五図のとしての私が、第五図としての私を自覚した上で第四図を見ている、そういうことなんですよ。だから正見合音開空、合音っていうのは色と受想行識、物質的なものを精神的なものを4つに分けて5つに分けた、まあ、要するに私っていう、精神的なものと物質的なものの存在は、全て、空である、空であるっていうのが単に実体がないよねっていうそんなレベルの話ではなくて、この精神的なものと物質的なものでできているこの私っていうのは同時に第五図としての私でもある。だから、全ての苦しみが終わっている、ね、っていうことをまあ言っているですね。だからこれは何て言うかな、皆さんが今まで生きてきた世界とは違うことを言ってるわけですよ。皆さんはやっぱり私っていうのは、この世界というのは私の他にも A さんがいて B さんがいて C さんがいて、そして私がいて、そして私は机とか畳とか柱とか天井とかに囲まれて生きている、そういう客観的に存在している世界の中に私は生まれてきて、何年間か滞在してやがては消えていく、そういうふうに思って生きている。でそれを今般若心経はひっくり否定しちゃっている。で般若心経と全く同じ立場に立つ一方案も否定しちゃっている。だけど何ていうかな、般若心経というテキストがなくてね、一方案の、もうこの私の話しかなかったらば、何を一方案なんて人を変なこと言ってんのってね、なるけども、今般若心経って最も重要で最も人気のあるテキストがあって、どうもそれが今我々が言ってること通りだっていうね、なっちゃって、でそうすると世間はちょっと焦っちゃいますよね、当然ね。だって般若心経のテキストがなかったらさっさと否定できたのに、どうもテキスト確かにそう書いてあるよね。で般若心経のテキスト今まで読めなかったんだけども、一方案の解釈に従えばこれ全部読めちゃうよね。もう観自在菩薩ってとこから、ギャデギャデハラギャデハラゾギャデボジソワカ般若心経ってとこまでね、いけいけ悲願へいけね、して、幸いなる悟り般若心経っていうね、まさにもう第五世行こうぜっていうね話になってる。となると、どうも理論的に言ってることは正しいんじゃないのかってね、いう話になってきちゃうわけですよ。ね、で、つまりこれどういうことかというと、要するにお経なんて分かるわけないよねっていうのがあったわけね。まあこれもよく燃費観音力の話をしますけれども、燃費観音力したらね、当時にだんだん得て、ね、爆走南宮燃費観音力、 ね、東神丹南へって、つまり燃費観音力したらこういうもう絶対絶命のピンチでもさっとそこから逃げられるよ、ね、首を切られそうになったでもその刀がボロボロになっちゃうし、高い山から突き落とされそうになっても空中で浮かんじゃうし、ね、なんか毒蛇とかね、襲われても大丈夫だったり、ね、そういうまあありえない奇跡が起こるよね。と、まあ実際にお経には書いてあるし、書いてあるどころがこれは最も般若心経の次ぐらいに人気のあるお経なんで今日も日曜日だからね、いろんなとこでこのお経を読んでるんですよ皆さんね。だけどちょっと説明しようがないじゃないですかこんなお経は。ね、なんていうかな、まあも普通はもっとね、現実なことを世間では言うわけですよ。ね、こういう、薬を飲めば非常に健康になるよとかね、こういうエクササイズをすればお腹が引っ込むよとかね、まあその間に原因と結果との間に一応理論的なつながりはあるわけじゃないですか。ね、じゃないと誰も信用しないわけですよ。ね、だから、みんな説明するんだけども。だけどもなんで燃費観音力したら山から突き落とされても空中に浮かぶのってね、説明どこにもないんですよ。だからそれを読まなきゃいけない立場に立ってください。皆さんどうやって説明するんですか。でこの分かんないことをただ信じろってとなるのか、あるいはこんなの説明つかないからもうて説明しないとなるのか、ね、わけ分かんないじゃないですか、ね、だから、一方案っていうのは今数学の教室なんだって、言ってるのとは全く正反対の状況なんですよ。わかります？で、数学の教室だったらば、まあ、これも後から説明しますけども、一応ちょっとなんかついていけないけども、きちんと考えれば、ああまあ確かにそうだよねっていう話ね。だから燃費観音力すると、空中に浮かぶのはなぜか。っていうのを数学的に証明するっていう話で、で当然そんなことできないよねってみんな諦めていたんですよ。わかります？言ってること、ね、そんなことできないよね。だからもうあとはそれこそ般若心経もただ漢字財布させて音だけ言えばいいよねっていう風になっちゃって、燃費観音力すれば空中に浮かぶよねっていうのも、なんていうかな、もう信じるしかないんだってね、こんなの説明つくわけないんだから信じるしかないんだっていうね、いう話になってたんですよ。だけど今私らが主張しているのは、我々はその燃費観音力にしても般若心経にしても、それを数学の教室と全く同じ態度で向かい合わなきゃいけないってことで、向かい合うことができるって話なんですよ。言ってること分かりますかね。だからもうとっくの数学は、まあ確かに数学の教室ってあるよね、まあ、それは数学ね、そういう範囲でやればいい話 でそれと般若心経とかそれと燃費観音力は違うよねっていうねことになっていたの今までは。いいですか。だけど私はそうは思わなくて、この2つは同じでなきゃいけない、数学の教室で燃費観音力を説明しきれなきゃいけない、 数学の教室で般若心経を説明しきれなきゃいけないってことなんですよ。そしてできるって話なの、それは。いいですか。これはここまで普通のお坊さん言いません。そんな知って分かってますよ。私だってこの業界長いからこの業界の要素分かってますよ。そんなね、だから数学の教室と燃費観音力般若心経を分けるっていうのは業界の常識です。そんなことは誰もそんな説明しません。でそうなんだけども、我々はそれを説明できるし、なぜ燃費観音力したら、空中に浮かぶのかっていうことをきちんと数学的に証明しなきゃいけないっていうか、できるし、我々は数学の教室での、態度でもって燃費観音力も般若心経も向かい合わなきゃいけない、向かい合わなきゃいけないし、向かい合うことができるって話なのね。ですか。もし第四図と第五図を本当に本当に本当に理解できたらば、ね、で今までそれが理解できなかったから第四図話も分かんない、燃費観音力も分かんない、でましてやそれが数学の教室と同じ態度で、解明できるなんてついも思わなかったっていうことなんですよ。でね、だから、私は一方案っていうのは本当に数学の教室だと思ってるんですよ。数学の教室ってどういう場所ですかね。まあね、皆さんも数学苦手だったかもしれないけども、まあね、先生がいて黒板にがあって。黒板にまあみんな解法を書いていくわけですよ、ね、はい、じゃあ A 君 B 君 C 君前に出てきて書きなさいって言ってね、書いていく、ね、こうなってこうなってこうなってこうなってこうなってってね、で その後みんなで、それをチェックしていく、ね、でうんうん、これは正しい、うん、これも正しい、これも正しい、これも正しい、で結論はこうなって、うん、だからこれは正しい、ね、で次 B 君、これはよくて、これはよくて、あ、ちょっと待って、ここちょっと論理飛んでるぞってね、これちょっとおかしいぞってね、これはおかしいからほら結論がおかしくなっちゃっただろうってね、で C 君もうんうん、あ、でも最後のところちょっと間違えたねってね、なって、でこれは誰もがわかるものですね。誰もがって誰ですか。地球上のすべての人がです。まあ地球上のすべての人がそういう数学的訓練を受けてないから、まあ分かんないっていうのはただ単に訓練が足りないから分からないというだけの話であって、訓練を受けたら全員が納得するようなふうになってますね。まあ私の友人に。友人じゃないよ、いとこにね、いとこ、友人じゃないよ、いとこに、本当にもう世界的な数学者いるんだけど、で君がやってるのは何人ぐらいが理解できるのって言ったら、いや10人ぐらいかなって言ってたけどねまあ、数学も本当に特殊分野になってくると、まあ、世界広しといえども多分本当に彼が書く論文を理解するのは10人ぐらいなんでしょうけども、まあでも例えばね、高校数学ぐらいのレベルだったらもう本当にもうとんでもない数の人間が理解できるし、でそれはどこへ行っても、まあ日本のね高校の数学でものすごいレベル高いみたいなんですけども、分かる、ね、でその時に、この A さん B さん C さん、この A さん B さん C さんも関係ないんですよ。関係させてはいけないってことですね。で純粋にそういう、解法が今並んでいて、でそれのを純粋に論理として間違ってるのか間違ってないのかをチェックするっていう ですね。ですか。だから間違ってたらは素晴らしいっていうし、あごめんなさい、正しかったら素晴らしいっていうし、間違ってたらあここが君ダメだよっていうし、そこにはなんていうかな、A さんとか B さんとか C さんに対する個人的な思い入れなんて入れちゃダメじゃないですか。そんなことね、数学の先生が A 君好きだから A 君が言うことは全部正しいなんて言ったらもうとんでもない話になってね、あの B さん嫌いだけど B さん嫌いだからね、 B さんのは正しくてもこれは間違ってるって言っちゃったら、ね、これもとんでもない、数学の授業が成り立たないわけですよね、当たり前だけどね。だからもうそこではA さんに対する思い入れとか B さんに対する好き嫌いとかもう一切関係ないわけですよ。もう純粋にこれが正しいのか正しくないのかだけを見ていくっていうことなんですよ。ね。で、そこをまずちゃんと押さえてください。で今我々は、何をどういう数学的問題を解いているのかっていうと、もう4図と5図っていうだけなんですよ。4図と5図っていうのはこれもう数学的な問題です、本当にね。なんとなく5図っていうのがなんかロマンティックな場所があるとかそんな話じゃないんですよ。4図と5図っていうのはなぜ、我々はこの世界を四図のように誤解してしまったのか、でその原因が二図から三図四図への展開の中にある。でこれはもう数学的に解けるというか、まあ、哲学的に解ける。でそれを解かれたのが、まあ、永井さんだけどね、なって、でこういうふうにして我々は誤解してしまったのか、あまりにも言葉が通じてしまうことによって言葉が指すものが何かまるで客観的に存在しているかのように、この自分とこの世界とに対して思ってしまったのかっていうね、それで我々は自分自身を四図の中の一人と捉えてしまった。本当はこの世界を作ったのは私なのに、ね、だからここには何て言うかな、ちょっとむつみさん誰か来てるか誰か入れてあげて、誰、ひろみちゃん、りゅうさん向こうからじゃないと光がおかしくない。あ、本当に、まあ、いいや遅れてきた人も撮ってあげて1時間の遅刻の人も撮ってあげてください。うん、もういいや。はい、ね、だからあ、そっかそっか、だから何が言いたいかというと、燃費観音力で空中に浮かぶよねなんて、そんなこと考えたら意味ないよ、考えられるわけないよねっていうことではないんですよ。今私らがやってるのはそうではなくて、四図と五図っていうものを数学的に哲学的にきちんと、四図ってのはこう、なぜ我々四図の、錯覚をしてしまったのか、我々の本質は大骨だったのに、でそれをきちんと、解いていかなきゃいけないわけね。でそれを我々は、まあ、去年、なんとかできてきたっていうことなんですよ。わかりますね。だからそれはもう燃費観音力したら空中に浮かぶんだ、我々と私はもう信じるぞなんていう話とは真反対なのね。真反対なの。 じゃあ燃費観音力ってそんなにわけわかんないから信じるって話なのか、もうそうじゃないですよ。だってもう最初から答え言ってるじゃないですか、法華経自身がね。なんて言ってるんですか、燃費観音力、観音様の力を信じれば、いや念ずればですね。観音様って何ですか。観音様というのは観自在菩薩で、観自在菩薩ってどういうことですか。見ることに自在な菩薩で、見ることに自在というのはどういうことですか。四図で見ることを自在できますか。できないですよね。パーフェクトエクアニミティを目指せってヴィパッサナの先生は言うけども、それは無理な話ですね、第四図でいる限り、ね、だから観自在が成り立つのはもう第五図でしか成り立たない、ね、だから燃費観音力っていうことは第五図に立てよっていう話ですよね。そしたらこの第四図の中のあらゆる困難苦しみピンチっていうものがもう一切関係なくなる、ね、でそれを燃費観音力でただ解いているだけで、だから燃費観音力の本当の意味は数学の教室で解けるって話なんですよ。解かなきゃいけないって話なんですよ。それわけのわかんない信仰だとか、なんかわけのわかんない体を酷使すればどうにかなるって話であるわけがないんですよ。ね、でそういうふうに、はっきりと分かってきて、きつつあるってことなのね。だから今まで、四図と五図が分かんなかった時に燃費観音どうすればいいんですか。観音様って頼めばどっか空中に浮かべるんですが、そんなバカなことないじゃないですか、ね、で証券五音開空したらなぜ同一切苦役になるとかもわけ分かんなかったんですよ。でその後の色俗是非、色俗是非は分かるけど空俗是非なんかもう完全にお手上げだったわけですね。だから四図と五図が分からない限り、シャーネ信仰にしても法華経にしても数学の教室で扱えなかったんですよ。ところが四図と五図が分かったらば、シャーネ信仰も燃費観音力も数学の教室で扱えるし、扱わなきゃいけない話なのね。そしたら数学の教室っていうのはさっきもずっと言ってきたように、地球上の全ての人が一応数学的訓練を受けた人っていう条件つくけども、もう関係ないんですよ。もう国別も性男だろうが女だろうが少年だろうが年寄りだろうがお金持ってようが持っていまいが関係なしに、それは理解できる。数学の教室の全ての人に開かれているわけね。でそれと同じように、そういう開かれた数学の教室で我々は般若心経も燃費観音力も理解できるし、理解しなきゃいけない、そういう話になってくるんですよ、ね、だから、そのぐらい四図と五図が理解できるってことはとんでもない話なんですよ。今まで完全にお手上げだった。お手上げですよ。般若心経ね、般若心経はもちろんサンスクリットで原文書いてるけども、じゃあサンスクリットを研究すればどうにかなるかっていうならなかったんですよ。それは本当に、ね、でそういう話ではなくて、般若心経を本当に理解するにはもう本当に四図と五図とか理解できなかったら般若心経は分からないし、逆に言うと四図と五図が分かれば般若心経は完璧に分かる。これすごくないですか。で四図と五図っていうのもそんな曖昧なものでは全然なくて、きちんと数学の教室で論じることができるようなものである。 っていう話なのね。ね、そしたら、じゃあそこで何が大事なのかっていうのが分かるかと思いますね。で、今言ったように数学の教室では、A さん B さん C さんっていうのはもうことを念頭に入れてはいけない、ね、で黒板にそれぞれの A さん A 君が B 君が C 君が書かれた、そのとこだけを問題にすべきだっていうことですね。それで、今我々にとって数学の問題っていうのは第四図と第五図が一体どういうものなのかっていう話で、で、その第五図っていうものはこういうもんだよねと、非常に正確に、正解を書く人、全然とんちんかんなことを書く人、ね、がいて、いや全然違う答えを書く人もいるって、でそれを今それもそれなんていうか、単に私が数学の教師だからこれが正しい間違ってるってね言ってるんではないんですよ。でそしたらまた数学の先生ではなんか A さんばっかりひいきしてとかね、 B さんを嫌ってるとかね、そんなだから A さんを好きだから A さんの書いてるも全部正解で、 B さん嫌いだから B さんの書いてるも全部間違いにするわけしたら数学の教室ではなくなっちゃうしね。そうじゃなくて、我々が本当に大事なのは誰の目にとっても A さんの答えが正しいのか正しくないのか、 B さんの答えが解放が正しいのか正しくないのかをチェックするってことね。だから今完全に我々は、そういうことをオープンにしていますね、いろいろ、シェアしながらね、シェアしながら、ね、この考え方はどうなのかっていうことね、をシェアしながら正しい正しくない、ね、だからなんていうかな、そういうだからオープンの場所の論議に耐えないような話っていうのは全部偽物じゃないですか。ね、でまあそうなんだけども、ただね、私が言ってるのは全部ね、日本語っていう壁があったんですよ、今まではね。日本語っていう壁が、いくらこれ日本語でしか喋ってないし、でそのね限界もちょっと私もいろいろ感じてて、なぜかというと日本語喋れる人って1億2000万人ぐらいしかいないわけね。だから英語だったらもうとんでもない数がいてね、まあもちろんアメリカ人とかね、イギリス人だけじゃないんですよ、英語っていうのはね。まあ皆さんは英語っていうと普通ね、アメリカのカリフォルニアあたりの発音をまあ慣れてるでしょうけども、まあ世界はとんでもない発音みんなするのよ、本当に。もう私はインドの人の発音は慣れてるから、インド英語って私には簡単なんだけど、まあ普通にアメリカ英語慣れてる人にとってインド英語 めちゃくちゃ難しいってね、よく言いますけども、だからみんなそれぞれのアクセントを持ちながら英語を喋ってるように、英語っていうのは本当完全に国際の言葉で、なのでちょっと今一方案のね、プロジェクト今もう始まってんだけども、ちょっともう日本語の壁をちょっと取り除いて、この一方案数学教室をインターナショナルにね、オープンにしたいんですよ。そしたら今一方案の黒板に書いてあるものが、本当に正しいのか正しくないのか、普遍的に、ね、ことが見えてきて、そしたら、ね、数学だって、まあ、ある程度数学って思考がないと理解できないわけだから、このあたりもね、ある程度の思考、ね、哲学的宗教的思考ができる人は英語の世界だって山ほどいるから、で彼らに届くようなね、ように今プロジェクトを練ってます。でまだちょっと発表できないんですけども、もうあと1ヶ月もすれば、見える形になってくると思いますけど、ね、なってる。でそれを今我々が狙っているね、まあ、日本語の壁を乗り越えて、ね、で で、そうした時に何て言うかな、あのオープンであること、フェアであること、純粋にこれが数学的に正しいのか正しくないかだけが問題であること、ね、俗人的な、A さん B さん C さんとは関係ない、ジェンダーも関係ないってことね。で、そういうふうに正々堂々と四図と五図について、論議していきたいし、そういう態度でして今しているって話なんですよ。だから、そうすればなんで燃費観音力した時に、そういう奇跡が起こるのかっていうのも完璧に証明できるし、般若修行で書いてあることも完璧に証明できるっていうことなのね。ですか。で問題は、だから、これが本当にはっきりしてきたら、はっきりしてきたらどういうことかっていうと、今日 あのテーマの一つが下脱というものが、下脱というか脱獄ですね、が、もう本当に現実的になってきた、現実的可能性に、可能性が高まってきたっていう話だったでしょ。で、四図と五図が完璧に理解できたら、それは脱獄可能性高まるどころの話じゃないですよね。脱獄、そもそも脱獄って一体何なのかっていうあたりが全部今まで曖昧だったんだけども、四図と五図がはっきりさえすれば、脱獄っていうのは一体何なのかも、これ以上ないくらいはっきりするわけなんですよ。これ以上ないくらいはっきりするのね。だってそもそも牢屋っていうのが幻だったっていうのが分かるんだからね。ですか。で、だから、で、今日のテーマはね、今まで言ってきたことが、まあ、散々繰り返してきたことなんだけども、もう一回整理し直して、ね、数学的教室だから、まあ、私、一方の中では話してきたけども、一方の外に向かってね、一方案を実は数学的、数学の教室だと捉えてるっていうのはあんまり言ったことないと思うけども、まあそうなんですよ。ですから一方案では数学の教室です、そう思ってください、ね。だから数学の教室のルールっていうのは当然ありますよね。 やるべきこととやってはいけないこと、ね、繰り返しますよ、そこではもう黒板に書かれた解法だけが問題であって、それを A さんが書いたか B さんが書いたか C さんが書いたかは一切関係ない、ね。で、それは完全にオープンであって、で、それでみんなでこれが正しいか正しいのかを論議する、そこには一切のエコひいきもないし、一切の好き嫌いもあってはいけないっていうことですね。それで正しい答えだったら素晴らしいって言うし、間違ってる答えだったら間違いって言うし、で、 A さんという人が素晴らしい答えを書いて、私が「A さんすごいね」って言っても、次に A さんがとんでもない答えを書くかもしれないしね。そしたら「いや A さんごめんなさい、この間は正しかったけど、これ今回は間違ってるよ」ってはっきり言うし、それは当たり前ですよね。数学の教室はそういうふうにできてるじゃないですか。私が A さん好きだか嫌いだか関係ないんですよ、そんな。ね、数学の教室が、あの生徒を好きとか嫌いでやっちゃ絶対ダメで、ね、そういう話ですね。だから何が言いたいかというと、そのぐらいまで四図と五図ってもうはっきりしてきたって話なんですよ。ですか。で、問題は今日のテーマはここまで、今まで散々話してきたことだけども、今日のテーマは、それだからこそ、それだからこそってどういうことかというと、脱獄が本当に現実的になりつつあるからこそ、はい、我々の中の何かがうごめくんですよ。ね、これ本当に不思議で、 不思議というか、いつも私はここら辺の判断が甘いなと思うんだけども、なんていうかな、このね、今我々は数学の教室にいて、長い間解けないとされてきた問題が、ね、あって、長い間解けないとされてきた難問が今解けたんですよ。わかります？解けて、でその解けてる過程が、そのこの数学の教室の黒板に刻銘に書かれているのね。でこれは全員がこれを終えるんですよ。どういうふうに解けたかっていうのが、ね、難問解けましたって話じゃなくて、あれ難しかった難問がみんながこういうふうに思い間違いしてたから解けなかったんだけども、こういうふうに考えればほらほら解けるでしょ、こうやってこうなってこうなってこうなってこうなってこうなってこうなってほらほら解けたじゃないってね、っていうようなことが今起きてるの。燃費観音力したらなんで空中に浮かぶのっていう難問が、なんで観自在菩薩が正見五音開句したら同一切苦役なのかっていう難問が、ね、難問だったんですよ。それがどれくらい難問か、皆さん般若心経とか観音経の本読んでください、読んでください。誰も説明してないですよ、本当に誰も説明してないですよ知ってるでしょ、全然話が、本当に読んでください。誰も説明してないから、なぜ燃費観音力したら空中に浮かぶのか誰も説明してないですよ、本当に。まあ、そのぐらい難問だったんですよ。この難問が解けたんですよ、四図と五図で。でこの解けましたって勝手に言ってんじゃん勝手に言ってるなら簡単だけどね、うん、じゃあ どう解いたんですかって言うと、ってね、ごもかもかしちゃうね。そうじゃなくて、はい、いい、皆さんね、我々はねこういう思い間違いをしてたから全然解けなかったの。でもそこ発想を変えて、こういうふうに発想を持ったら、ほらこうなってこうなってこうなってこうなってこうなって、ほらやっぱり燃費観音力したら空中に浮かぶじゃないってね、書けるんですよ我々は。今燃費観音力したら刀がボロボロになるじゃない、こういう理由でって書けるんですよ、本当に。それが今起こっていることなのね。つまり数学の長い間解けなかった難問が解けて、解けたと勝手に主張するんじゃなくて、その解けている解放がきちんと目の前に、見せることができるっていうことなのね。そしたらなんていうかな、うわ素晴らしいってなるのが普通じゃないですか。やったねって、ね、なるの普通じゃないですか。ついにやったねってね、だからまあ2週間前ぐらいにのあれで言ったかね、それこそ踊り念仏ぐらい始まったっていいんじゃないのってね。いや踊り念仏ぐらいの話じゃないでしょってね、踊り般若心経ってちょっと難しいんだけどもそれから難問だ、難問なのがはるかに簡単ですけどね、だから踊り念仏が始まってもいいぐらいの非常に強い喜び、だから聖書的に言うとリジョイスですね、リジョイス、ね、だからそういうことのはずなんだけれども、なんかリジョイスにはならなくて、なんか踊り念仏も始まらなくて、のはなぜ？ ていうので、まあ、2週間前ぐらいはそれは理解できなかったからだって言ったんだけども、もう一つね、ちょっとそれもちょっと甘かったんですよ。そうじゃなくて、困るの、こんなもの解かれてしまったら、つまり難問が解かれてしまったら、私はみんな喜ぶと思ってたんだけども、難問が解かれてしまったら困る人たちが大勢いるの。ちょっとその人たちのことを私見くびってたんですよ。で、その人たちがこんなに逆襲が来るとは思わなかったのね。だって脱獄できるのよ、苦しみ終わるのよ、本当に。なんで喜んでくれないのと思うんだけども、喜べないんですよそれが。いや、だって、ね、なぜ喜べないかと、もちろん第五図なんか行ってしまったら、第四図の中にうごめいていたいろんなものが、いろんなものは第五図行けないんですよ、ね、第四図の中にうごめいていたエゴだとかね、なんか地味毛量がうごめいてるわけね。でその人たちにと、その人でもないのが、その連中にとってかにとっては、この難問が解かれちゃって困るんですよ。解かれない限り燃費観音力すれば空中に浮かぶよねなんて、そんなバカなことあるわけないから、そうですかってね、誰も信じないじゃないですかね。だけども今燃費観音力したら本当に空中に浮かぶよねっていうのは数学的に解けちゃった、ね、数学的に説明できるようになっちゃったとなったら、どうせそんなの説明できないよねと高をくくってた人たちが焦り出してるですよ。なぜ？だって本当に脱獄されてしまったら困っちゃう人たちがたくさんいて、で例えばもう今人類っていうのは今ドラッグ戦争してますよね。でいろんなところでとんでもない犯罪組織ね、なってて、まあ有名人が実はドラッグやってたってね、でまあ時々公になって逮捕されて、みんなの晒し物されてね。だけどもその裏でメキシコだとかね、あと東南アジアの方とか、まあとんでもない額のお金が動いて、でとんでもない組織があって、ね、その犯罪組織がもう町を牛耳っちゃってるっていうようなね、場所もあるみたいですけどね、メキシコとかそういうとこではね。でその人たちはまあもちろん贅沢な暮らしをしている、それの上がりによって。でももし人類っていうものが、今のこの脱獄が分かってしまったら、ドラッグ必要なくなっちゃうんですよ。ね、今ドラッグどうしても必要だから、それがたとえイリーガルでもなんとかね、売人見つけてなんとかしてってね、やってるけども、私もういらないわってなったら、ドラッグビジネスそれで全部崩壊するわけね。まあああいうビジネスでもとにかく最初にね、いい薬あるよって、お姉ちゃん疲れてんでしょって言ってね、ちょっとこれ飲んだら、ちょっと気持ちよくなるよって言って飲ませちゃって、で本当に気持ちよくなっちゃって元気になっちゃってね、となったらもうそれなしに生きていけなくなっちゃって、でまあそうやって頼らせてね、金づるにしていくって、まあみんなよく知ってる話じゃないですか。だけどもあもうそれいりませんってなったら、もうそのビジネスが全部終わっちゃうわけですよね。だからそういうドラッグのビジネスが、もし人類が目覚めてドラッグが必要なくなってしまったら、ドラッグビジネスが一瞬で終わってしまうよ。こんな警察がそんな戦う必要もなくて、誰もだって買う人がいるからお金が動くわけで、誰も買わなくなったらもうそれで終わりだわけですよ。何も警察が動く必要なくて、 もう買いませんで終わりじゃないですか、それで。ね、でも買わずにいられないから、もうあれな、もうあの薬なしにはいられないからみんな買うわけでね。だけど、だけどもいりません、もう必要ないですってなったら、一瞬でそのマフィアと戦う必要もなくて、一瞬でマフィアにお金が流れなくなって、一円も流れなくなって、それで終わるわけね。それ困るわけですよ、マフィアにとっては。でそれと同じように、この第四図の中でいろんなビジネスがあるわけですね。いろんなビジネスがね、あって。で、そのビジネスが全部終わっちゃうんですよ。もし我々が脱獄してしまったら。ね。なので、なんとかそれを脱獄させまいとする力が当然働く。ね。で、それは単にマフィアっていうような組織ではなくて、我々自身の中のに住んでいるマフィアですね。でそれがもちろんペインボディっていうもので、ね、ペインボディで、ちょっとペインボディにちょっと説明、ちょっと最近あんまりしてなかったからちょっと しておきますと、ペインボディっていうのはね、これエクアルトールさんが盛んに書かれて、最近どうか知らないんですけども、最近ちょっと私エクアさんと縁がないってわけじゃないんだけども、書いてるもの追ってないので分かんないんだけども、ニューアースとかね、パワーオブナウの中で盛んに書かれていた話で、でどういうことかというと、私らの中に、ネガティブなエネルギーが生じて、ね、それがむさぼりや怒りや恨みとかね、劣等感とか、そういうものが、後悔とかね、リグレットとかね、あって、でそれはちょうど私らの中にエネルギーが保存されるような感じで、ネガティブなエネルギーが保存されていく。でそうすると、それはまるでエンティティのように、生き物のようなものとして我々の中に住み始めてしまう、ね、エネルギー、ネガティブなエネルギーの塊みたいなものが。で普段はおとなしくしてるんだけども、ちょっとしたきっかけによってそれが非常に活発になって、でその活発になって、それが思考も言葉も行動もコントロールして、でその本人はなぜこんなことをやってるのかよく分かんない、ね、イエス様がよく、ね、言われる、あの人たちは自分が何をやってるのか分からないのですってね、まあ、イエス様もよく言われるけども、それもそうですね、ペインボディに、突き動かされて自分が何をやってるのかよく分かんないっていうことですね。でそういうペインボディが、我々の中にどうもあるらしいと見た方が、はるかにいろんな、ものを理解しやすい。つまり我々はむさぼりとか怒りっていうのは、はい、むさぼりです、怒りとかじゃなくて、必ず映画として必ず物語として展開していく。でもその物語を生む何か、ストーリーを生む何かっていうのが、もう一つ何かあって、それがエネルギー源、ネガティブなエネルギー源がまずあって、それが爆発すると、その人の中である映画が上映されていく。でそで当然それはもう映画ではなくて、本人にとってはね、もうリアルなものだから、当然その映画に従ってその人は行動してしまう、ね、で で、それがペインボディのメカニズムですね。まあ大雑把に言うとですよ、細かいことはちょっとね、私のこのテーマは、それぞれ今は2020年の2月のね、今日は9日かとして話してますけども、例えばペインボディなペインボディを集中的に話していた期間もあります。その頃はそれこそニューアースのテキストを読みながら話してた時もあって、でその時の方がはるかに詳しく今話してます。でそういうのね、みんなね、一方案のサイトの、過去の法話っていうところに、全部載っています。で最近そこもきちんと整理して、1年ごとになってますね。2020年は2020年、2015年は2015年で、そこをクリックしてもらえば2015年の1月から12月まで話したことが全部載っていて、で私は題名を見るだけでだいたいそのテーマが分かるような題名をつけていますので、例えばペインボディだったらペインボディっていうのが題名に出てきているはずです。どのくらいか分かんないんですけども、だからペインボディっていうので検索してもらえばペインボディに関する法話っていうのはすぐ大体分かるはずですので、ね、それ多分2013年か14年かそこら辺にかなり話してるはずですから、興味のある人はそちらを聞いてください。すぐに聞けるようになってますので、そこからねダウンロードもできます。はい。でそれで今ね問題になってるのは、人類がドラッグを必要となくなった途端にドラッグビジネスは崩壊する。それと同じように我々が脱獄ができる、脱獄となった途端にいろんなビジネスが崩壊してしまう。まあエゴビジネスですね。エゴっていうビジネスが、エゴっていうものが。でそれに、それだから危機感が半端ないんですよ。つまり、ついに我々はドラッグを必要としない生活ができるようになったよねって、こんな嬉しい話ないじゃないですか。今まで散々ドラッグに振り回されてきたんだから、ついに私はドラッグに頼ることなくね、常用生活できるとなったらねそんな嬉しい話ないわけですよね。え、ないわけですよ。だけどもその話を聞いたらゾッとする人たちが当然いてね、彼女をね、食い物にしていた連中ですよね。だってもう彼女がドラッグ買ってくれなくなっちゃうわけだから。だからそれはとてつもなく素晴らしいことなんだけども、彼女を食い物にしていた連中にとってはとてつもなく不幸な話で、だから私らはその脱獄できそうだよねっていうのは素晴らしい話なんだけれども、それを喜ばない何かがあるってことにも気をつけなきゃいけないって話なんですよ。っていうのはちょっと私もここら辺ちょっと甘かったんだと思って、ね、ちょっとねペインボディの反撃が始まってますね。始まってますそれはまあだからついに人類がドラッグを乗り越えることができたようになった時に、ドラッグビジネスをやってたマフィアの連中がもう一斉に反撃に出ちゃうだろう、出るの大体想像つくじゃないですか。でそれと同じように、我々がついに脱獄ができそうになったっていう時に、ペインボディの反撃が今始まりつつあるかなと思います。で問題はじゃあどういうふうにペインボディが反撃するかの話ね。で一つこれに当てはまる人はもう気をつけてくださいね。 脱獄なんてめんどくさいよってね話ですね。めんどくさいよってね。めんどくさいよってもうまあそれはこの世界が不完全だと認めるし、そんな不愉快、そんな愉快な場所じゃないことも分かってるけども、まあこれでいいんじゃないのってね。まあこれでいいんじゃない、みんなも同じように生きてるんだし、私だけ脱獄したって面白くないしとかね、いう反論ですね。ね、そんな大げさな脱獄なんて、そんな大げさなことしなくてもいいんじゃないのだね、この牢、ね、この牢獄の中にだって人間関係があるし、ね、もう昔から知った人とそのままなんかね悩みながらでも、まあ少しずつの喜びを見つけながら生きていけばそれで私はもう十分よっていうね、いうような反応ですね。ごめんなさい、それはあなたのペインボディですよ、気をつけてください、そのメカニズム、あなたを脱獄させまいとしているあなたのエゴに乗っ取られたペインボディが、ペインボディが、あなたの中でそう囁いているだけです。それに騙されるんですか、あなたはね。まあ、騙されてもそれは自分だからいいんだけども、あ、よくもないか、あんまりよくそういうのはよくないね。だからそこはね、ちょっとそれが自分エゴの声だってこと、ペインボディが刺激したエゴの声だっていうことを気をつけてくださいですか。それとかね、あとはもちろん脱獄なんてね、そんな大げさなね、まあ仏教っていうのは、まあ第四つの中でまあどうにか幸せに暮らせばそれでいいんじゃないの、それをのそれぐらいでちょうど分に合ってるんじゃないので、こんな脱獄するなんてそれはちょっとなんていうかな、ちょっとそれは望みすぎなんじゃないのってね、いうぐらいのそういう反応もあるだろうし、まあすいません、それもごめんなさい、ペインボディに乗っ取られてます、すいません本当に、ね、だからまあちょっと思いつかないけども、ありとあらゆる説得の仕方をして皆さんの脱獄の足を引っ張ります、これは、ね、でとか、やっぱりこの第四図の中でスペックを上げていくのが大事なことなんじゃないの、ね、それを瞑想なんかしてたらスペック上がらないしってねいう人も当然いるでしょうし ね、とか、まあ家族が全然乗ってくれないのとかね、いろいろあるし、なんていうかな、もうだからただね、令和2年になってちょっとすごいなと今私は思っているのは、もうちょっとで終わりますけどね、なんていうかな、まあ、私は高度経済成長時代を知ってる人間なんですよ、年代的に言ってね。で、あの頃はね、確かに世の中っていうのはどんどん進んでいて、で、なんかこんな安泰寺の山の中で座禅してていいんだろうかっていうねいうようなことも思わないではなかったっていうのは正直あるんですよ。なんか自分も世の中どんどん進んでいて、あの頃はちょうど日本はね世界で1番か2番の経済大国でしたからね、日本が本当に世界を席巻してたから、でもうイケイケどんどんでしたからね、世の中全体がね。でそこからなんか外れちゃってるような気が、してたんだけども、だけど今はもう全然違って、令和2年っていうのはね、もうあらゆる分野でもう行き詰まっちゃってる、もう先真っ暗だ、ね、日本の、ね、産業ももうダメ、太刀打ちできないしね、教育もダメだし医療もダメだしってね、まあまあ、もう暗い話しかないじゃないですか今ね。でそうであるから、なんていうかな、 この世の中の方向に何か希望を見出すっていうことが今本当に不可能になってきつつある。でそれはきついと思います。もし皆さんが世の中しか知らなかったらですね。でもそうじゃない脱獄を目指す人にとってはこれものすごいいいチャンスだと思う。要するに最後に自分を第四図に縛りつける力がもうなくなりつつあるからっていうことですね。で今更だって脱獄以外にどういうチョイスがあるのってね、ないでしょうと私は思うし、なんですよ。だからそういう意味で今はものすごいチャンスだし、で、なんていうかな、今この間お会いした石山アンジュさんとかね、がシェアドエコノミーとかね、シェアするエコノミーとか、なんか今までと全く違う社会を作っていこうっていうね動きもあって、そしたらそういう動きとはもう脱獄組は非常に相性がいいですからね。今までみたいなスペックを追いかけるようなエコノミーではなくて、みんながシェアしていけるようなエコノミーってね、それはもう脱獄した人間にとってはもう得意中の得意の分野ですから、いくらでもできるし、ね、だからそういうので非常に面白い時代になってるんではないかなと思います。それで、だから脱獄が本当に身近になってくると、ペインボディの逆襲が始まる。で始まりつつあります。これは、起きたなと私も今思ってるんですけども、でだからその時に、皆さんの中で脱獄を止める力、あるいは脱獄をバカにする力、脱獄を無視する力、ね、脱獄なんか大したことないんだと思う力、そういう皆さんの中のいろんな思考を点検してみてください。そして点検したら、その裏で糸を引いてるのはペインボディだというのは分かるはずです。 裏の裏ボスですね。裏で、糸を引いてるのが自分の中のペインボディだというのが分かる。そしてペインボディにの通りに、やったらもう自分がもうお先真っ暗になるってことももう分かるかと思います。ですかね。そのくらいですかね。いいことは、はい。話さなきゃいけなかったことはそんなものかな。はい。ですね。はい、だからね、一般でやってることが、数学の教室を考えてるんだってこと、数学の教室の、あり方で今まで謎だった難問が解けつつあるんだってこと、でそしてそれはものすごく喜ばしいことのはずなんだけれども、非常に激しくペインボディの方が、反撃してくるだろう。それはちょうどドラッグを必要なくなった途端にドラッグビジネスが崩壊しちゃう。それはものすごいドラッグビジネスとってこれ以上の ダメージはないわけなんですよ、ね。まあ、よく警察に踏み込まれるとかね、警察となんか銃撃戦をするとかねあるけども、それもあれでしょうけども、それよりかお客さんがゼロになる、これでもうビジネス終わりじゃないですか。 完全にね、どんなに優秀なヘロインやコカインや、ね、覚醒剤や、ね、用意したって誰も買わなかったらもう終わりなんですよ。誰も買わない、なぜ、もう必要ないから、ね、となって、でそれと同じようなことが、これから脱獄者が増えてくるにつれて一気にビジネスが終わってしまうのっていっぱいあるでしょうね。つまり大脳の中でいろんな元素を振りまいてたわけじゃないですか、ね、スペックを上がれば幸せになるっていうのが一つの元素ですけども、だからスペックを上げるためにどうしたらいいの、なんか資格だって、資格ですよ、資格大好きですよね。で私も資格っていうのは全然ピンとこなくて、でマインドフルネスだって資格があったりなんかいろいろして、マインドフルネスの資格何なのってね、私は本当不思議なんだけども、私からすると、だけどこの人たちにとってはいわゆる資格講座を作って、で資格講座っていうのは大抵高いですよね。それが大きなビジネスだし、でその終わってマインドフルネスのを教える資格を得ましたとかね、なって、いや本当不思議なことをする人たちだなと思うんですよ。っていうのはまあだけどもそれもみんなスペックビジネス、スペックビジネスですね。でスペックを上げるためだったら人はどんなお金でも払うんだっていうことを、私全然ピンとこない人間だから分かんないんだけど、どうもそうなっている、でそのビジネスも崩壊しちゃいますよね。もし脱獄してたら、脱獄に資格とかいらないから、脱獄に資格はいらないんだけども、そのうち脱獄コーチングとか出てきちゃってね、コーチング脱獄できるようにコーチしますとかね、まあ多分どうせ出てくると思いますけどね、まあでもそのコーチにコーチしてもらっても脱獄できないとかもう分かると思いますけども、だからなんかね、脱獄できるってことを喜ばない、人たちも大勢いるっていうことはちょっと頭に入れておいた方がいいかなと思います。そのぐらいもう今、これがはっきりしてきちゃったからですね。そんなふうにしてね、もうやっていきたいと思います。はい、それと瞑想もね、これからどんどん進んでいくと思います。やっぱり体っていうのは鍵になって、体、微細な感覚に入っていくためのいろんなね、方法とかもはっきりしてきてるし、なんでね、ますます、進んでいきますのでね、ぜひぜひ、一般のね、活動参加していただけたらと思います。はい、じゃあ一応今日はね、ここまでにしておきます。
衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成、修行無辺誓願道，煩悩無尽誓願断，法門無量誓願成。 仏道